昨日は午後ですね、この礼拝堂で、カンバーランドレゼレクションっていうすごく大きな集会が行われました。日本中海の若者たちがここに集まって、北海道から長澤先生が来てくださって、本当に元気のいい賛美と、そして本当に心にしみる御言葉をですね取り継いでくださいました。で、その時にT シャツを売っていて、そのカンバランドレゼレクションですね。レボリューションは去年でした。レゼレクションの T シャツを販売していたんですが、私も一つ買って、先生寝巻きにしないでって言われながら買ったんですけども、先生、明日ぜひ、それを着て、説教してくださいって言われたんですが、ちょっと違う服装で、今日は講談に立ちました。その T シャツを着て、今日はジュニアチャーチの皆さんが礼拝に出席しておられます。今私たちはマタイの福音書をご一緒に読み進めているんですけれども、この説教の準備をしながらですね、改めて、マタイはマルコ・ルカの福音書に比べるとですね、本当にこのシンプルな書き方をしているな、あっさりと物事を伝えているなっていうことを感じるんです。例えば先週お読みしました9章の18節からのところ、指導者の娘とイエスの服に触れる女、二人の人の癒し、また蘇りがそこに出てるんですけれども、そのカファルナウムの その指導者の名前がですね、ヤイロっていう人だった。そして、その女の子は12歳だったということが他の福音書には出てるんですけども、また一切そういうことを語らないんですよね。ただ私たちは、何度か読んだ聖書の箇所ですので、ヤイロって名前も覚えてますし、また12年っていうのも覚えてるんですけれども、でも、マタイはですね、非常にこうシンプルにその話を進めていくわけなんです。そんなことを考えながら、いつも準備してるんですけれども、例えば聖書をお持ちの方は、先週お読みしました18節の込み出しの下のところにですね、同じ出来事がマルコの福音書、ルカの福音書でどこに出てくるかというのが書いてあるんですね。で、私は試しにその出来事を何節使って書いてるか、ちょっと数えてみたんです。私たちのマタイによる福音書はですね、18節から26節まででしたので、9節ですか。9節使って、この出来事を表そうとしているんですけれども、マルコの福音書はですね、この数えてみましたら、23節使ってるんですね。ですから、9に18ですから、2倍以上ですね、2倍半ぐらいですかね、使っています。で、ルカの福音書はですね、17節、それにかけてるんですね。ですから9節に比べるとやっぱり倍ぐらいの紙面を割いてこの出来事を伝えてるんですね。で、マタイの福音書をずっとこう私たち読んできました。5章から7章までは三条の説教です。そして8章からこの9章まで、毎週のように、病気が癒される、癒しの出来事とか、それから重い皮膚病の人が清められるとか、そういう出来事がずっと8章、9章とこう繋がってきて、それで最後、ここでも二人の盲人の癒しと、そして口の聞けない人の口をこう開かせるっていう奇跡の出来事が行われて、これで一つ締めくくられていくんですけれども、あまりにもこう、同じ出来事がずっと続いていくのでですね、つい読み過ごしてしまうような、さっと行きたいような、聖書の箇所だな、というふうに思ったんですね。ただ、今日の聖書の箇所、二人の盲人の癒し、そして口の聞けない人の癒し、ここはですね、前後のマタイの福音書のこう前後関係を見ますと、マタイとっても大切なことを私たちに伝えようとしているのではないか、というふうに思ったんです。なんでマタイがくどくどくどくど書かずに、もちろんマルコも、ルカも必要なことを書いてその長さになったんですけれども、マタイはですね、非常にシンプルな書き方で書いてるんですが、それは一体何なのか。マタイが伝えたかったこと、大切なことって何なのか。で、そのことを考えるわけなんですが、そのことをお話しする前に一つ注目したいことがあるんです。で、それは今日お読みしました27節のところに出てくる、 この二人の盲人がイエス様に向かって叫んだ時に使った言葉、呼び名ですね。なんて呼んだかというと、ダビデの子、私たちを憐れんでくださいってこう言ったんです。ダビデの子っていうふうに呼んだんです。ダビデというのは、イスラエルの、昔のイスラエルの王様でした。まあ、先週水曜日に、イスラエルの前大統領ですか、ペレス大統領が亡くなって、そして葬儀が行われました。新聞見ましたら、国会にですね、そのペレス大統領、前大統領の棺が安置されて、そしてその上に、棺の上にですね、国旗がかけてありましたね。それでその国旗のマークっていうのは、今日ここに出てくるダビデの星ですね。イスラエル、サウル、ダビデ、ソロモンと続いて、その後国が二つにこう分かれて、それぞれ19、21ぐらい、だいたい全体で40数人の王様が現れたんですけれども、その王様の中の代表っていうのがこのダビデなんですよね。ですので、マタイの福音書、昔からそうですけど、マタイの福音書の一章の一節を見ますと、この福音書はどういう語り、出しで語り、始まってるかというと、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図っていうふうに、このマタイは書き出してるんですね。つまり、ダビデ王の子孫から、ダビデの子孫から救い主メシアが生まれる。ですから、メシアのことをダビデの子って言うんです。で、この盲人は、盲人たちはイスラエルの人でしたので、そのことを知ってたわけですね。そしてイエス様を見たときに彼らはですね、イエス様っていうふうに言ったんじゃないんです。あるいはラビって叫んだんじゃないんです。ダビデの子って言ったんですね。つまり救い主って言ったんです。メシア、そういうふうに叫んだんですね。実はマタイの福音書の中でイエス様に対してダビデの子っていうふうに呼びかけた人、最初の人がこの二人の盲人なんですね。聖書をよく読んでいる人たちも、イエス様に向かってダビデの子って言いませんでした。この人たちが初めて、このマタイの福音書の中ではですね、イエス様に向かってダビデの子、メシアっていうふうに叫んだ人たちだったんです。まあ、ところで、まあ、今日は読まなかったんですけれども、イザヤ書の35章にですね、救い主メシア、つまりダビデの子が現れると、こんな出来事が起こりますよっていうことを予言している言葉があるんです。まあ、今日は説教のこのアウトラインに、それを書いてきました。イザヤ書の35章の5節から6節にこういう言葉がありました。その時、つまりダビデの子が現れた時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、つまりダビデの子が現れた時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌うってあるんです。まあ、先ほどから何回かマタイ非常にあっさりシンプルに奇跡の出来事を記録している。今日の箇所なんか読み飛ばしてしまうようなところだ。まあ、そういうお話をしました。で、実はその理由、なぜこういう書き方をしているのか、マタイは何を伝えようとしているのかっていうその理由がですね、このイザヤ書の35章5節6節にあるように思うんですね。つまり、マタイがこのような書き方を通して一番伝えたかったこと、それは他でもない。預言者イザヤが預言した、このダビデの子、メシアこそ、このナザレのイエスなんだっていうことを伝えようとしたんですね。で、その証拠に、今こうして起こっている一つ一つの出来事、今日のところを見ますと、特に見えない人の目が開かれている。そして聞こえない人の耳が開いている。これは今までずっと予言されていたあのお方が現れた証拠、あのお方なんだっていうことをマタイはここで私たちに伝えているわけですね。八章九章、ここは説教者泣かせって言われる聖書の箇所ですけれども、同じような出来事が繰り返し繰り返し語られている中でですね、マタイはその一連の奇跡の出来事を通して旧約の時代より久しく待ちに待たれた救い主、メシア、ダビデの子が到来したんだっていうことを、こういう出来事を私たちに伝えることを通して、私たちにはっきりと示してるんですね。で、このことの関連でもう一箇所ですね、 読んでおきたい聖書の箇所があるんです。聖書をお持ちの方は、マタイの福音書の11章を見ていただきたいんですけれども、11章のこの2節からのところに、私たちの聖書ですと、洗礼者ヨハネとイエスっていう、込み出しがついています。このところを読みますと、イエス様に洗礼を授けた、洗礼者ヨハネがですね、神様の御言葉に立って王様に対して厳しく、神様の言葉を伝えるので王様はうるさいって言うんで、このヨハネを牢屋に閉じ込めたんですね。逮捕したんです。で、その牢獄に捕らえられている洗礼者ヨハネがですね、イエス様のところに自分の弟子を送って、来たるべき方、つまりダビデの子はあなたでしょうか？それとも他の方を待たなければなりませんか？質問させた出来事が出てくるんですね。で、そのヨハネが使わした弟子たちの質問に対するイエス様の返事の言葉が11章の4節から6節に出てくるんです。これについてはこの説教のアウトラインに印刷しました。こんなことをこういうふうにイエス様は答えたんですね。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。そうに言った後、イエス様は、まさにこのイザヤの予言を引用するようにですね、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ってこう言ったんですね。洗礼者ヨハネはそれを聞いたときにほっとしたと思いますね。聖書をよく読んでいましたので、そのなんか、禅問答みたいなやりとりでもすぐ分かったと思いますね。イエス様はこうやって長々となんかお答えになっているように聞こえるんですけども、一言で言うと、その通り私がダビデの子メシアだっていうことを言ったんです。今日の聖書の箇所を見ますと、イエス様が言ったように、この目の見えない人が見え、そして口の聞けない人が聞こえるようになった。そして先週のところでは、ヤイロの娘が生き返った。前のところで重い皮膚病の人が癒された。そういうことをなさるのは、それは救い主メシアだっていうふうにずっと言われていて、マタイはそのことを私たちに伝えたいと思って、これでもかこれでもかこれでもか、8章9章かけてですね、そのことを私たちに伝えているわけなんですね。さて、今日の聖書の箇所を見ますと、話はそれで終わりませんでした。この9章の30節を見ていただきたいんですけれども、目が見えるようになったこの二人の人に対してイエス様はですね、このことを誰にも知らせてはいけないっていうふうにお命じになったんです。しかも注意深く読むとですね、厳しくお命じになったんです。で、それも27節のところ、イエス様が、イエス様のところにダビデの子私を憐れんでくださいと言いながらついてきて、そしてその外でこの人たちを癒したんじゃなくて、イエス様はわざわざ家に入って、そのペテロの家に入って、そして彼らと、彼らだけになったところで癒されたんですよね。ですから、他の人たち、大勢の人たちが見えないところでわざわざそこにイエス様を導いて、そこで奇跡をなさったんです。癒しの技をなさったんですね。そして、誰にも知らしちゃいけないと、厳しくお命じになった。優しいイエス様が厳しくお命じになった。ところがですね、この二人はそれに従いませんでした。31節。しかし、二人は外に出ると、家の外に出ると、その地方一帯にイエスのことを言い広めたってあるんです。で、その後、32節からのところで、今度口の聞けない人が癒されていくんですけれども、ここで彼らに対して、誰にも知らせてはいけない、お命じになってないんですけれども、でも、前後関係からしますと、この人もですね、先ほどの二人同様に、知らしちゃいけないっていうふうにおっしゃったんじゃないかなと思うんですね。ところが、多分この人も、あの二人と同じようにもう嬉しくて、外に出たら、癒されたわけですから、いや、こんなことしていただいた。ダビデの子なんだ。こんなことしてくださったって言って、そして、みんなにそのことを証ししてったんだと思うんです。 ところが、そうした彼らの行動が、イエス様の望んでいなかったことを引き出す結果になっていきました。いかがでしょうか？私は思うにですね、癒してもらった盲人ですから、イエス様のことを悪く思うはずがない。悪気がなかったと思いますよね。むしろそのイエス様の素晴らしい働きを言い広めるということは、イエス様にとってもよか、いいことをしていると思ってたし、周りの人たちにとってもですね、みんなが待ち望んでいたことですから、そのことを本当に伝えたかったんじゃないかなと思います。あるいは、イエス様ってすごく謙遜なお方だから、俺たちが代わりに行ってやろうと。そして、ダメだって言われたんですけども、でも友達のところに行って、実はここだけの話だけどねって言って、公然の秘密としてばーっともう広まるっていうケースはよくあるのではないかなと思います。私は説教の準備をしながら、創世記3章の蛇と、エヴァ、蛇と、アダムのやりとりを思い出しました。改めて私たちは、イエス様の言われたことをやっぱり正確に受け止める必要があるということですね。時としてなんでこんなことをおっしゃるのか、なんでこの場面で黙れって言うのか、それも怖い顔して優しいイエス様が厳しく、なんでそんなことを言われなくちゃいけないのか、思うことがあったとしても、やはりそのイエス様の命令をですね、私たち正しく受けなくちゃいけないんだなと思わされるんです。もう一度今日の聖書の箇所に戻りますけれども、この時イエス様が誰にも知らせてはいけないと言われたのは、少なくとも二つの理由があったのではないかなと思うんですね。まず一つはですね、イエス様自身がファリサイ派の人々のすでに自分に対する敵っていうのに気づいておられたということですね。すでにファリサイ派の人たち何人も出てきます。本当に興味深いんですけれども、今日の聖書の箇所に出てくる群衆のイエス様に対する評価と、そしてファリサイ派の人々のイエス様に対する評価というのは正反対なんです。当時ですね、調べてみますと、口の聞けないのは悪霊の仕業で、そして悪霊を追い出すことによって初めて癒されるっていうふうに、この時の人たちはそうに理解していました。ですからその常識を前提にした場合、群衆がイエス様こそが、その悪霊を追い出す力を持っておられた、称賛したわけですね。口の聞けない人を治したわけですから、悪霊を追い出す力をイエス様が持ってたからそれが可能になったんだって言って、イエス様を称賛したわけです。ところがそれを聞いていたファリサイ派の人たちはですね、イエス様がヒーローのようにもてはやされていること自体がもう尺に触ることでした。もうそんなこと決して許せない。で、そこで、そのイエス様の御業自体をですね、悪霊の頭の力に帰したんですね。悪霊の頭が手下たちに命令したので、そこから出てったので、この人は口が聞けるようになったんだってこういうふうに言ったんです。つまり、イエス様は悪霊なんだ。悪霊の頭なんだってこう言ったんですね。しかもどうでしょうか。こうしたファリサイ派の人々による非難がですね、この後、マタイの福音書を丁寧に読み進めていきますと、12章の24節からのところに、今日時間の関係であまり見ませんが、ベルゼブル論争っていうその悪霊の論争が起こっていくんです。まさにここでのことが、そこでもう一度展開されていくんですね。ベルゼブル論争へと発展していきます。そしてさらにですね、彼らファリサイ派の人々の非難の背後にあったイエス様に対する憎しみ、イエス様に対する敵意がやがて殺意として燃え上がって、そして十字架へとつながっていくんですね。だからこそ、イエス様は目が見えるようになった二人に対して、誰にも知らしちゃいけない。まだだ。厳しくお命じになった。それはまず第一の理由ですね。もう一つ考えられる理由があるのではないかなと思うんですけども、それは今度この群衆側の問題ですね。群衆の側のイエス様に対する勝手な期待がここにあったんじゃないかなと思うんです。説教の冒頭でもイザヤの予言を引用しながらお話したんですけれども、その予言の言葉によれば、 病気の癒しというのは、イエス様が一体どなたなのかっていうことを指し示す印なんだと。つまりそうした印、病の癒し、奇跡をなさるイエス様こそ、メシア・キリスト・ダビデの子なんだ。そのことを、意味するための御業だったわけですね。ところが、そうした中で、イエス様が恐れ警戒していた群衆の勝手な解釈によって、その印、それ自体が一人歩くしてしまったんです。先週の説教の中でですね、私たち教会というのは、この癒しとか奇跡を売りにしてこなかったって話をしました。むしろ復活を大切にしてきたっていう、そういう話をしました。もちろんだから癒しがないとか奇跡がないってことを言ってるんじゃなしに、本当に復活が中心なんだ。私たちは、本当に、例えば、癒されても、でも、ある時点でですね、天に召されることあるかもしれない。あるわけですね。ところが、イエス様は、その私たちの命の針をですね、その普通だったら死をもってピタッと止まってしまう、動かなくなってしまう、その命の針をさらに先に進めて、死の向こうに持ってってくれた。復活という恵みを私たちに与えてくださったんだ。で、そのことを私たちは福音として伝えるように。ですからペンテコステの日に聖霊が下って弟子たちは誰になったかっていうと、復活の主の証人になったんですね。癒しの証人なんじゃない。復活の主の証人となる約束されて聖霊が下ったんです。話を元に戻しますけれども、この時群衆たちはイエス様のことをどんな病気でも癒し、どんな願いも叶えてくれるスーパーヒーローのような存在として受け止めていたんじゃないかなと思うんです。またそのような意味でイエス様を称賛し、場合によってはチヤホヤしようとしていたのではないか。でもどうでしょうか。イエス様は決してそのような存在ではありませんでした。私たちの心の願いを叶えるためにですね、簡単に利用できるようなお方ではないわけですね。神様ですから。もしそうだとするならば、もし簡単に利用できるようなお方だとするならば、私たちの方が主人の立場に立って、そして主人の座について私たちがイエス様に向かってお願いするわけですから、ちょっと丁寧な言葉を使いますけれども、こうしてください、ああしてください、こうしてもらっては困ります。左右前後、自由自在に祈りというものを持ってイエス様を動かしている。そのように信仰を考えていたら大間違いだって言うんですね。またはそのことを警告する。イエス様はそうした彼らの心の姿勢を見抜いておられた。ですからどうでしょうか。この後、群衆の勝手な期待と元々のイエス様との間にズレが生じて、つまり自分の願いを叶えてくれるサンタクロースのようなお方でないということが徐々に明らかになるに従って、この時代はよくガリラヤの春って言われて、みんながイエス様イエス様って大勢集まったんですけれども、そのガリラヤの春が過ぎた後、何が起こっていくかっていうと、だんだん群衆と本当のイエス様、イエス様、俺たちが考えてた人とちょっと違うな。だんだんそのズレが広がっていきました。そしてその期待が大きかっただけにですね、それが憎しみに変わっていったんです。そして最後、ここに出てくる群衆が何をしたか。マタイの福音書の27章、今日ここに書いてきましたが、27章の22節、23節に彼らの様子をこういうふうにマタイは伝えています。リポートしています。ピラトが、ではメシアと言われているイエスの方はどうしたらいいかというと、皆は、これ群衆のことですが、十字架につけろと言った。ピラトは、一体どんな悪事を働いたというのかと言ったが、群衆はますます激しく十字架につけろと叫び続けたってあるんですね。私たちこの後信仰告白でポンテオピラトのもとに苦しみを受け、ピラト毎週登場するわけですけれども、しかも悪い役として登場するわけですけども、ここを見ますと、ピラトはですね、一生懸命イエスの十字架刑を避けようと努力してるんですね。本当にやっていいのか、本当にいいのか、全然悪いことしてないじゃないか。でも群衆はですね、十字架につけろ、そしてますます激しく十字架につけろ、叫び続けたって言うんですね。 で、今日の九章の時点でイエス様はそうした彼らのズレ、彼らの心を見抜いておられたんじゃないか。だからこそ、そうした期待を助長するのを避けるために、このことは今の時点で誰にも知らせてはいけない。厳しくお命じになったんだと思うんですね。で、このように考えていきますと、マタイ福音書8章から今日のこのところまで続いたイエス様の御業を締めくくる、まあ、今日の二つの癒しの出来事は本当に不思議な仕方なんですけれども、十字架の道へと、まあ、ある意味で方向を告げるような出来事にもなっていきました。まとめに入りたいと思うんですけども、実は今日お読みしませんでしたが、その次回、もう少し詳しくやりたいと思うんですが、35節にこういう言葉が出てくるんですね。イエスは町や村を残らず回って、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。イエス様が何をなさったか。そしてその姿、36節。また、群衆、さっき出てきた群衆ですね。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれたってあるんですね。で、ここでイエス様は、将来、近い将来、ご自分にとっては本当に厄介な難しい存在、いわば十字架につけろ、十字架につけろっていうわけですから、敵のような存在となるその群衆を見てですね、その悲惨な姿、絶望的な姿をご覧になって、深く憐れまれたっていうふうに書いてるんです。群衆が羊飼いのいないような羊のように、それも弱り果てて、そして打ちひしがれている、その群衆の様子をイエス様ご覧になって深く憐れまれた。この深く憐れまれたというのは実は一つの言葉なんですけれども、まあ、よくお話しする良きサマリア人が瀕死の重傷って倒れていた人を見たときにですね、哀れに思いっていうふうに後こではなってますけれども、その同じ言葉ですね。イエス様の御心を悟らなかったんです。むしろイエス様の宣教を難しくしました。言いつけを無視して、良かれと思ってやったんでしょうが、自分勝手に言い広める群衆。まあそういう意味で愛される理由っていうのは群衆の中にないわけですね。叱られる理由はたくさんあったかもしれない。愛される理由などないような群衆に対して、愛の心を持って主は接してくださったっていうことをマタイは伝えるんですね。私たちを愛してくださるお方ですね。そしてこの36節の言葉の意味を味わいながら私たちこう考えてみますと、この時の群衆の状況、ある意味で絶望的な状況です。羊飼いがいないんです。弱り果ててるんです。倒れて死にそうなんです。そうした絶望的な状況なんですが、ところがイエス様はですね、そうした状況をご覧になって、それをどういうふうにご覧になったかっていうと、収穫が多い時だっていうふうにご覧になったっていうんですね。ある人の言葉を借りるならば、イエス様は目に見える状況のさらに向こうを見ておられた。困難が大きい時こそ、それは収穫の前触れなんだ。そうにイエス様はおっしゃったんですね。そして、その御言葉を先取りするように、あなたたちがすることはこのことだ。収穫が多いんだけれど、今働き手が必要なんだ。働き手が少ないんだ。だから、あなたたちがすること、それは収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。祈りなさい。あなたたちが祈る具体的なことはこのことですよ。っていうふうに、今なすべき具体的な一歩を私たちに示してくださったんですね。まあ、9時でもお話したんですけども、私たちお祈りするときに、まあ、神様こういうふうにしてください。こういうふうにしてください。これを叶えてください。私も今朝そういうふうにお祈りしてきました。で、そういうふうにこう祈るわけですね。そして聖書を読んで、そして今度神様が、イエス様が私に何かこう語りたいと、私に何か言いたいと思ってらっしゃることは何ですかって、そういう心の姿勢を持ちながら、そういう祈りを持ちながら聖書を読むわけですね。祈りっていうのはよくこう対話だってこう言いますね。でも時々私たち会話をしててももう一方的にお話ししたりとか、 一方的に言っててこっちの話を全然聞いてくれないとか、そういう場面に出くわすことがありますね。私たちの祈りはどうかということです。私たちはもしかしたら一方的にお話して、話し終わったらよくこう、電話を切るようにガチャンってして、アメンって言ってガチャンって、切るようなもんだってある人が言ってましたけども、そういう祈りをしてるかもしれない。私たちはこう、お祈りしながら、そして主の御言葉を聞く。そしてまたお祈りする。その御言葉が聞けないので一生懸命お祈りする。で、私たちが、その神様が私に願っていること、私が神様に願っていること、神様が私に願っていることに、だんだんだんだん分かってくるとですね、祈りがこういうふうにそのそちらに近づいていくというか、祈り、願うことが変わってくるんですよね。私たちが一方的に神様にボールをたくさん投げてるんですけども、神様の方も私にボールを投げてくれる。で、神様が願っているのは、まあ、いろいろ私たちが言う、そのことを神様は優しいお方ですから、愛のお方ですから、しっかりと耳を傾け聞いてくださるけれども、よくわかったと。じゃあ言うよ。このことを私はあなたに願ってるけれども、どうだろうかってボールを投げるわけです。で、私たちはそのボールをしっかり受け止めて、そのことに対してやっぱり応答することを神様は願ってるんですね。応答すると、今度新しい導きを神様くださるんです。で、そういうやりとりの中で、私たちは導かれていく。で、その具体的なボール、ここで言うならばですね、あなたたちが今することは、収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に祈りなさい。この課題を祈り続けなさいっていうボールだったんですね。ですから彼らはそのことをしていったのではないでしょうか。私たちは今一度、主の語られる御言葉を自分に勝手に解釈するのではなくて、本当に注意深く、丁寧に聞いていきたい。そして、目先の状況が本当に厳しくても、その先を、その向こうをご覧になってですね、困難な時は、困難が大きい時こそ、それは恵みの前触れなんだ。収穫の前触れなんだ。そういうふうにおっしゃってくださっている。希望を持って見ていてくださる。その御言葉の約束を信じて、そして一人一人に与えられている、今与えられているそれぞれの導きに、私たちはしっかりとそれを受け止めてですね、歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。